水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は
正月からもう1ヶ月というそういう話をちょっと、
はい、
正月もどんどん進んでもうじき節分です。私のところの正月は妻と2人クリスマスから正月3日まで10日間自宅にこもって、
はい、
その間3回親戚や友達を呼んで食事とお酒で楽しい時間を過ごしました、
はい。
私ももう定年になってからだいぶ時間が経つので毎年外国から来るクリスマスカード、あるいは新年国内の友人や知人から来る年賀状もめっきり減りました、
はい。
我々夫婦の年越しでおそらくよそのお宅と違う点が一つあります、
はい。
というのは31日の午後から夕方は外出するんですね、平成28年の大晦日はもう簡単な掃除と翌朝の食事の支度ができたら夫婦で外出し映画を見てその後飲食店で食事をして、自宅に戻るというスケジュールでした、
はい。
はっきり言うと31日のテレビで見たい番組がないからというのが本当のところです、もっと言うと紅白歌合戦を回避したいからなんですね、見ていても知らない人ばかりでなんか疎外感を感じてしまうんです、新年5日の新聞で紅白の視聴率は第1部 35% 第2部 40% と出てましたが皆さん本当に面白いから見たんでしょうかね。他に見るもんがないから見たんじゃないかとついついひねくれてしまいます、
はい。
私たち夫婦が見た映画は海賊と呼ばれた男でした、
はい。
ややナショナリズムが濃い点出てくる単価が少し小さいなっていう感じはしましたが面白かったのは間違いありません、
はい。
岡田准一綾瀬はるかが主演、それを支えるように我々高齢者年代人気のある鈴木亮平ピエール滝国村淳が顔を揃えました、
はい。
年が明けて3日付の新聞を見たら安倍首相が奥さんやお母さんと一緒にこの映画を鑑賞に行ったという記事がありました。首相の動機は何だったのかな。多分テレビを見るのに飽きたんじゃないかなといい加減なことを思ってしまいました
、はい。
しかし絶対的に面白いテレビ番組も正月にありましたね、
はい。
東京箱根往復大学駅伝の中継でした、
はい。
2日3日の両日朝8時から午後1時半まで画面に釘付けになりました。それだけではありません。翌日の4日からこの駅伝を扱った各局のモーニングショー昼のワイドショー、
はい。
翌日の4日からもうずっと見続けました、
はい。
中継した局だけではなくて、よその局も扱い駅伝が終わって6日目のサンデーモーニングさえも扱ったんですね、
はい。
視聴率は正月2日の中継が 27% 3日の中継が 28% というからこれは本物です、
はい。
私は紅白見ていませんから紅白と比較して発言する資格はないんですけど駅伝というドラマの面白さはやっぱり圧倒的だったんじゃないかと思いました、
はい。
手に汗握る試合の面白さ脱水症状に陥り今にも崩れ落ちそうになる選手それを車の中から選手を励ます監督勝負が終わってから次々と明かされる努力と苦労の数々スポーツは嘘をつかないとでも言いたくなるような場面の連続でした、
はい。
日本的ですが原進監督のもとに40人の陸上競技部の部員が寮に住み原監督の奥さんが作る朝夜の食事を食べ13年間にわたって積み上げてきた青山学院大学の駅伝チームの実力ドラマ性監督の凄みはおそらくこれから何冊もの本になって紹介されるんじゃないかと思います、
はい。
サクセスストーリーと言ってしまうとそれまでなんですが箱根駅伝3連覇、出雲大学選抜駅伝優勝日本大学駅伝、優勝という3冠達成ですね。見事という以外に言葉がありません、
はい。
さて来年の青山はどうなるんでしょうか。原監督なら青山学院大学チームならやってくれるよねという気になります。楽しみです、
その一方で 太鼓判がどうなるかっていうところも見どころですよね。
いや、そう、その通りですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。